ね。はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。常に研究です。常に研究って言ってますからね。これいつも僕が使う出囃子なんですけど、まあ、常に研究っていうのをこの間足したんです。常に研究ですね。はい、ありがとうございました。こんな感じでやっていきますが、はい、ひろあつと言います。知ってる人も多いですが、プリンスもう一つの小宇宙という本を新興ミュージックから出すことができました。これを書いた人です。ありがとうございます。でこの前にですね、こういう冊子があって、これをまあ新興ミュージックに送りましたら、本出さないかって言われてこっちになったんですけども、これもちょっとそこに置いてありますので宣言ですが、実はですね、これちゃんと読み比べるとですね、こっちからこっちへ学説が新しくなっているとかですね、細かい違いがありますので、もし興味があればよろしくお願いします。愛知県の蒲郡市っていうみかんがあるところですけども、そこから来ました。で名古屋って言われるとですね、愛知県の人間は名古屋と三河は違うっていう、こう変な地域の意識があってですね、いや名古屋じゃないんだけどって思いながら、でも名古屋って言われていちいち反論してるとですね、終わらなくなっちゃうので、最近はもう名古屋でいいです。はい、そうですね、今日は研究色が強いので先にお配りした資料のお話を先にしておきます。表紙があってですね、ダイヤモンド&パールズスーパーデラックスエディション最新研究をやります。1ページめくりますと、私のまあしょうもないプロフィールが書いてありますので、細かいところはそれを読んでください。で次、今日の大体のタイトルが書いてあります。知らないメロディそれじゃなくて、テイク 1&2、 ゲットオフの歩み、名義プリンスノード、インセイシャブル、聴き比べ提供後のリミックス、2小節のループ、なぜ未収録なのか、この内容でいきたいと思います。そして最後にですね、この謎の表がありますが、これはまあ後で解説します。はい、あとアンケートがありますので、後で書いてもらえると助かります。さあ行きましょうか。まずですね、今日は実は名古屋では1回やったんですけど、これがやりたくてですね、これです。義理の奥さんのご実家からキーボードを借りてきました。はい、弾きますので、これが何かなと思いながら聞いてください。あ、音が小さいですね。これは多分わかる、ね、これサンダーです。これはできるかな。これはウィーリングアンドリュー。じゃあ今からちょっと謎のメロディーを弾きますので、それが何か当ててほしいですね。これですね、知らないメロディー。いきますよ。知ってたらあれだって言ってください。何でしょうか。皆さん謎の顔をしているということは、これはなかなかいいつかみができてますね、私ね。よし、さあ行きますよ。嬉しいな。嬉しい。答え合わせをします。サンダーです。サンダー聞いてみましょう。どこかな。Yeah. お分かりいただけたでしょうか。みんな多分何を言ってんだという感じですよね。次に流す音源はその箇所を分かりやすくちょっと調整したやつです。これをもう一回最初と同じ音量で聞きますので、よく聞くとさっきのが実際鳴ってます。聞いてください。うわ小さっこれは聞こえにくい。こんなですね、これ何かと言いますと、私が愛知でイベントがあるときに DJ をやるときがあるんです。でそのときにですね、 DJ をやるときつなぎのことを考えなきゃいけないので、イントロを長くしたり間奏をちょっと増やしたりしてつなぎやすくしたいんですよ。でそのときにボーカルだけ抜き出せないかな、逆にボーカルを抜いて インストみたいに加工できないかなっていろいろ調整したり、波形を反転させたりっていうことをいろいろ実験してた時に、ボーカルを抜き出すはずが間違えて、このボーカルを抜き出す時に一緒にこのメロディー も抜き出されたんですよ。でこんなの鳴ってるなんて知らなかったと思ってびっくりしたんで、いつか自慢してやろうと思ってやっとその時が来ました。はい。で、これが言えたので、もうこのキーボードの役目は終わります。ですね、サンダーは1曲目ですから、ダイヤモンズ&パールズを今まで皆さんたくさん聞いていらっしゃると思うんですけども、僕自身ももう学生の頃から嫌っていうほど聞いてたのにそれに気づかなかったんですよ。で名古屋でこれ実験的にこの話をしてもみんな同じように、え、そんな鳴ってないよっていう顔するんだけど、これを聞いてもらうと、あ、確かに鳴っているっていうふうに納得していただけるので、これは今日つかみとしてやりたいなと。で、そうですね、こういうふうにまだまだプリンスの曲は分かっているようでも分かっていないところとか、聞き込めてないところがいっぱいあるんだなっていうようなことをまず最初に言うと、ちょっと僕はかっこよく見えるので、これを言いました。はい、じゃあ次行きましょうかね。松本さん、DVD の用意をしていただいていいでしょうか。はい、次はですね、次のが、それじゃなくてっていう話なんですけども、何を話すかというとですね、まず最初にダディポップの話をしたいです。で、ダイヤモンズ&パールズのスーパーデラックスエディションの話を結構しますけども、今回のアウトテイクの中にダディポップの12インチバージョンというのが入ってました。で、このバージョンを聞いてですね、私は納得するところとなんでだよって思うところがあったんですね。で、ちょっと聞いてほしいのは、今から映像を見るんですけども、これはアルセニオホールの、アルセニオホールショーっていうテレビ番組でダディポップを演奏した時のものです。で注目してほしいのは、演奏の後半になるとプリンスがアドリブみたいに What's my name? What's my name? っていうところと、なんて言ってるんですかね、カッコーイエーとかいうところがあるんですけど、そこを聞いておくと後で12インチバージョンの解説に生きてきますので、じゃまずこちらを見てみましょう。お願いします。 この辺からちょっとよくなんかプリンスがシャウトしたりするところをちょっと気にしていてください。はい、ダディポップのテレビ演奏の回でした。で、この時ですね、ゲットオフとクリームとレッツゴークレイジーとダイヤモンド&パールズともやってるのかな。その中の1曲でダディポップです。で、この時はダディポップだけなんでそのシングル曲じゃないのにやったのかなと思ってましたけど、今スーパーデラックスエディションが出ると、あ、シングルにするつもりがあったんだっていうことが分かりますね。12インチバージョンが入ってますので、でその12インチバージョンを今からちょっと聞くんですけど、さっきの Tell me what's my name, what's my name のところが入っているので、そこも、エディットしているので聞いてください。これ12インチバージョンですね。で、まあざっと飛んでそこに行きます。 な感じでですね、あのさっきテレビ演奏の時にちょっとアドリブっぽく言っていたやつは本当はアドリブじゃなくてちゃんと録音していた。でそれを多分ここで再現していたっていうことだと思うんですね。でこれが分かるので12インチバージョン入れてくれてありがとうって思ったんですけど、その後ですね、あの我が家にたくさんあるあの良くない CD ですね、ブートレグ CD っていうのがありますが、それといろいろ聞き比べていたらちょっと待てよというふうになったわけです。で何かと言いますと、今から聞いていただくのはダディポップでも、12インチバージョンじゃなくてアーリーバージョン、まだ発表する前のちょっと編集する前に作ったバージョンっていうものなんですけど、それを聞いていただきたいんですね。で聞いてもらうとさっきの箇所も入ってるけど、それ以上に歌詞が違う場所が2箇所ぐらいあるんですよ。ラップみたいにやってるところもあるので、それをちょっと聞いてみましょう。まずイントロがちょっとね、この音が少ないんですね。でその該当箇所に飛ぶようにエディットしてあります。この後ですね、もう一箇所あります。こんな感じです。なので今のを聞くと僕の個人的な気持ちかもしれませんけど、12インチバージョンよりもこっち入れてほしかったです。の方がプリンスが歌ってるところが増えるし、なんか聞いたことがない歌詞があるので、なんでこっち入れてくんなかったのかな。特に、何でしたっけ、インセイシャブルなんかはアーリーバージョン入れてくれてるんだから、こっちでもよかったんじゃないのかな。どっちかしかないんだったらこっち入れてほしかったなっていう気持ちがします。で今回のスーパーデラックスエディションは似たようなことがいっぱいあって、なんでこっちを入れてないのか、なんでこっちを収録したのかっていうのが結構あって、次に聞いていただくのは、入ってた方サムシングファンキーのバンドバージョンなんですけど、バンドバージョンってわざわざ書いてあるんですよ。でも書いてあるってことは本当はスタジオバージョンもあるんです。なんでスタジオバージョンを先に収録せずにバンドバージョンを入れたんだっていう思いはすごくあってですね。でちゃんとスタジオバージョンがあるっていうのはブートレッグを聞くとわかるもんですから、まず、今から聞いていただくのはバンドバージョンのところ、でその次にスタジオバージョンを続けて流すんですが、特に聞いていただきたいのはロージー・ゲインズの名前をわざわざ言ってんのに、バンドバージョンではロージー・ゲインズがそこにいないんですよ。でしょうがないからプリンスが歌うんですね。でもスタジオバージョンではちゃんとロージーが歌って、いかにそのサムシングファンキーという曲でロージーの役割が強いかっていうのが分かると思いますので、それを聞いてください。これはバンドバージョンですね。で、トニー・エムがロージーを呼びます。ここはロージーがいないから無理やりプリンスが歌ってるんですね。で次がスタジオバージョンです。 こんな感じです。あのサムシングファンキーっていう曲でいかにロージー・ゲインズがその曲を支配するぐらい印象が強い曲なのかっていうのが分かると思います。なのにバンドバージョンの方入れるんだったらスタジオバージョン入れればよかったのにっていうふうに思うんですね。でそういう意味でそれじゃなくてなんでこっち入れないのっていう思いがすごくこのスーパーデラックスエディションにはあります。あとですね、ちょっと今皆さんどえらい真剣に聞いてますけど、もっと雑談していいですよ。もっとこれ砕けた回ですから私は真剣に喋ってますけど皆さんはもうだらっと聞いてもいいのでこう気楽な感じでいきましょう。で次いきますが、クリームの話をしたいと思います。クリームのマキシシングルっていうのがあってですね、ここで出てくるのが皆さんにお配りした資料の中のこう謎の表ですね。謎の表、これよく見ますとゲットオフのマキシ CD シングルにはこんだけ入ってますよ、7曲入ってます。でクリームのマキシ CD シングルには、これなんか9曲入ってますと。これが入ってるんだけどもスーパーデラックスエディションには全部が網羅されてるわけじゃないよっていうことが分かるようになっておりますが、ここに書いてある通りですね、どうしても全部バージョンが欲しいなっていう人はですね、ゲットオフのアメリカ版マキシシングルと日本版のゲットオフ EP を買う、もしくは、ゲットオフとクリームの両アメリカ版マキシシングルを買うと全部網羅できますので、それが一目瞭然となりますが、こんな表を一生懸命作るのは僕ぐらいだと思いますが、ここで言いたいのはパープルレインの時、1999の時、あとサイン・オブ・ザ・タイムズもそうでしたかね、リミックスとかエディットバージョンを網羅しようっていうので今まで流れがあったんですけど、今回のスーパーデラックスエディションの偉いところは全部入れるのをやめたっていうこの決断ですね。全部本当にバージョン違いを入れていくと下手したら CD2 枚分それで潰れちゃうわけですよ。でもリミックス版じゃあリミックスバージョンなどを1枚の CD にまとめてある程度はカットしてしまおうっていうのはなかなか思い切った決断で、それ自体はすごくいいことだと思う。ただですよ、このクリームについて言うとですね、スーパーデラックスエディションには9曲もこう入ってるマキシシングルの中の3曲しか入ってないですよ。3バージョンしか入れてないですね。でこのクリームのマキシ CD シングルのすごいところは NPG ミックスっていう踊れるミックスに仕立てたのから始まって最後のこのですねイーサリアルミックスっていうのになるんですけど、ここまで行くと正直もうクリームなのか何なのかわからないぐらい変貌するんですよ。これ通して聞くとだんだん変わってって最後にはクリームと全く違う歌のところに着地するっていう、それはそれですごい展開なんですけども、そういう流れはちょっとなんか入れてほしかったな、少なくとも最後のイーサリアルミックスを入れればあこんな風に変わっていくんだ、こんなに変わるんだっていうのが言えたんじゃないかなというふうにも思いますので、次はですねクリームの NPG ミックスとフェードインフェードアウトしてイーサリアルミックスどれぐらい変わるかちょっと聞いてみましょう。いい、これはクリームが踊れるバージョンになった NPG ミックスです。で次はさっき言ったイーサリアルミックスですね。 感じです。ということで、普通の人がさっきのミックスを聞いたら、これがクリームだったとは思わないわけですね。ここまで変化したっていうことをちょっと表現してほしかったなということが言いたいなって思います。でもう一個思うのはですね、まあ3つ入れてくれてるんですけど、もっといいものがあるんじゃないか、〇〇の方がベタっていうのがあってですね、ゲットオフの、誕生日に配られたっていうダムニア10ミニッツミックスっていうのが今回入っていて、これ自体はすごくいいことです。ありがたいなと思いますが、クリームだって未発表のミックスあるじゃん、なんでそれ入れなかったのっていうのがあるわけですね。でまたこれブートから拾ってきましたけど、カルメンとデュエットしているクリームのバージョンってあるんですよ。クリーミックスとかもうそのまんまのやつですけど、それちょっと聞いてみましょう。どうせだったらこっちをね発掘して入れてほしかったなっていうやつです。デュエットって言ってもほとんどなんかささやきですけど、カルメンと一緒に録音したバージョンだそうです。こういうのがあるならこっちの方がベターだったんじゃないかなってちょっと思いますね。もうちょっとこうバージョンをいっぱい掘り下げてほしかったと思います。さあ次言いますか。次はあれですね、動画の準備ですが、ちょっと待ってください。その前にですね、追加資料を配布したいと思います。追加資料こちらです。これを皆さんに配布してください。次はですね、テイク1&2ですね。テイク1&2の話をするんですが、これはホーニーポーニーの話をいたします。これ次から私松本くん例のものを、
はい、わかりました、
はい、焦点方式、はいはい、じゃあすいません、2番目の動画をちょっと再生してもらっていいでしょうか。まあ、一番上のところちょっとすごく見にくいんですけども、ゲットオフって書いてあるけど、よく見ると本物赤色の文字でホーニーポーニーってかぶってるっていうのが言いたいだけです。で今から見ていただくのは、ロックインリオっていう91年のライブで、ヌードツアーとダイヤモンズ&パールズツアーの狭間です。でここで珍しくホーニーポーニーを演奏しているので見てください。Your arms up high like an eagle in flight. Keep your head shaking like a leaf on a tree. Jack, you never 珍しいホーニーポーニーの動画でした。なんでホーニーポーニーを出したかっていうとですね、ダイヤモンズ&パールズのアルバムには入ってない曲です。シングルの B 面というかカップリングに入っているのはホーニーポーニーなんですけど、イントロでニューダンスコマーシャルテイク1っていうんですね。で、一方アルバムに入っているジャグヘッドを聞くとイントロでニューダンスコマーシャルテイク2っていうんです。で、1と2っていうんですね。で、最初私分からなかった時、なんで急に2って言い出すんだジャグヘッドはって思ってたら、ホーニーポーニーが多分最初入るはずだったんですよ。だからアルバムの中の流れとしてホーニーポーニーが入ってテイク1、その後ジャグヘッドが流れてテイク2って言って流れがあるはずだったのに、ホーニーポーニーはゲットオフがあまりにも良い曲すぎて差し替えられてるんですよ。だからそのテイク2っていうのをそのまま残しちゃったんで、なんかなんで急に2って言うんだろうっていうことになったんですね。そのイントロの部分をちょっと聞いてみましょう。まずテイク1って言います。ホーニーポーニーテイク1か、テイク1ですね。で、次はジャグヘッドですね。テイク2ですね。なんでアルバムの流れとしてそういうのを考えてたんだけど、急遽差し替えられたんだなっていうのがここでわかります。で、ホーニーポーニーはですね、この後私ゲットオフのことをだいぶ詳しく言うんですけど、そこでもちょっとですね触れなきゃいけないので、もうちょっとホーニーポーニーについて確認したいところがあるんですが、ホーニーポーニーの中ではイントロでっていうあのうめき声がもうここで入ってますね。ゲットオフで使われるやつです。プラス珍しいんですけど、ダイヤモンズ&パールズの曲には確か入ってないんですが、ホーニーポーニーの中にだけロビンパワーの声が入ってます。ロビンパワーって誰だっていう話ですけど、ダイヤモンズ&パールズの前に作られたグラフィティブリッジっていうアルバムがありますが、そこで、ボーカルとかラップで参加してた女の人なんですけど、その人の声がホーニーポーニーだけには入っている、語りで入っているので、そこをちょっと確認しましょう。次はロビンパワーが喋る部分。この声ですね。はい、 なので、まあ、多分ダイヤモンズ&パールズの曲の中でも割と早い段階で録音したんだろうなっていうのがここから分かります。はい、では、今回多分一番時間を使うやついきますかね。ゲットオフの歩み、これいきたいと思います。これはね、これを話したら一回休憩入れますので、すいません。ゲットオフについてだいぶ詳しくお話をしますが、そうですね、誕生日の12日を起点にお話します。ゲットオフは、まあ有名な曲ですけど、今回のスーパーデラックスエディションに入ってる、ダムニア10ミニッツっていうバージョンがありますが、それは何かというとですね、プリンスの誕生日にこっそり作られて、クラブに配布された12インチレコードがあるんですけど、それが元になってるわけですね。で、それができるまでっていうのをまず考えたい。で、今日はですね、ちょっとうちの棚から持ってきました。これは本物ですね、白いジャケに紫の文字でこう書いてあるんですけど、これが実際にリリースされたバージョンはこの白地が黄色のふわふわみたいになって、ね、アドアさんにも飾ってありますけども、あそこに12インチありますので、これとまあ比べてもらうといいかなと思います。はい、で、片面しかレコードが溝が切ってなくて、片方はツルツルの片面だけの12インチです。で、このバージョンをまずは聞いてみましょうか。こんな感じのバージョンがバースデーに配られた12インチです。で、これがですね、できるまでにまだ前進があって、それが今回スーデラでよくわかるんですけども、グラムスラム91、まあめんどくさいので91って呼んじゃいますけど、グラムスラム91っていう音源が今回のスーパーデラックスエディションに入ってました。で、これを聞くと、その歌詞のほとんどがそこから引用されたんだなっていうのがわかります。プラスですね、このグラムスラム91は、トラックの部分、後ろのオケの部分はですね、一つ前のグラフィティブリッジっていうアルバムのラブマシーンっていう曲からごっそりいただいてきているので、それが分かるようにですね、ちょっと自分家でつないできました。それを聞いてください。これでいいのかな、こっちか、よし。これがグラムスラム91ですね。What you want to eat? No, toy, I don't serve ribs. You better be happy that dress is still on. I hurt those bits when you sat down. Honey, them hips is gone. But that song, I clock a mock on that way. Remind me of something James used to say. I like a fat, I like a proud. Got to have a mother for me to move the big ass around this way so I can work on that zip up, baby. Tonight, I'm a star.これがラブマシンですね。はい、全然テンポいじらずにつなげるので、本当に同じリズムトラックを使ってるんだと思います。ただ、BPM っていうテンポが こっちは112で本当のゲットオフは100ぐらいなので 12% ぐらい下げてるのかなと思います。であとこのグラムスラム91はプリンスが当時そのグラフティーブリッジ頃にミネアポリスにですねナイトクラブを経営し始めたんですね。そこの名前がグラムスラムで、そこの、店内で流すパーティーチューンとして作ったのがこれだって言われてます。なので多分これを作った時はですねただ陽気に盛り上がろうみたいな感じのトラックを作っただけで、その後シングル化とか多分考えてなかったんですよ。ただこれがなかなかいい歌詞をそのまま使っていたためゲットオフにそのままリサイクルされたということだと思います。でこれがいかに簡単に作られたのかなっていうのはラブマシーンのトラックもそうですけど、あのコーラスのグラムスラムっていうところは、グラムスラムっていう曲の B 面エスケープから多分取ったと言われています。プラスラッパが鳴る部分ホーンの部分は、マッドハウスの12から取ったっていうふうに言われている、ですね。でそこを一回確認しようと思いますのでエスケープのコーラス部分とマッドハウス12をこう流します。ただすいません、僕自分家でマッドハウス一生懸命聞き直したんですけど、ここだって言ってはっきりここをサンプリングしてるんだろうなっていうのがいまいち確信が持てないので、もしかしたら違う場所を切ってきたかもしれないですけど、そこを聞いてほしい。プラスですね、タイトルゲットオフのヒントになったであろうニューパワージェネレーションの曲もついでにこれエディットで入れてますので、こちらお聴きください。まずエスケープですね。ここのコーラスから引っ張ってきてるらしいです。これマッドハウス12です。この辺のホーンのトラックを多分ぶつ切りにして使ってるんじゃないかなと思いますが、ちょっと確信が持てないのが申し訳ないです。感じですね。なのでまあいろいろ寄せ集めてグラムスラム91を作った。でそこからさらに歌詞を引っこ抜いてきて、ゲットオフの12インチを作るんですけども、その間に何があったかっていうと、これねそのまま音源がないので申し訳ないですけど、イミュープロカッションっていう、イミュープロカッションパーカッションのプロ仕様っていう意味だと思いますけど、プロカッションっていう音源モジュールの機械が出たそうなんです。この当時91年ぐらいって聞いてます。そこにド派手なゲットオフで使われているドンドンクワンドンドンクワンっていうあのクワンっていうスネアの音が入っていたと。それをプリンスが気に入って使い始めた。で、何ですかグラムスラムの詩を使い回した。プラスバンドにロージーとトニーが入った。そういったものといろんなものを混ぜて12インチのさっきのバージョンができたんだと思われます。それでですね、改めてこれで LP バージョンを聞くとだいぶその12インチ誕生日12インチと比べて音が太くなってるのがわかるんですけども、さらに追加があって、この頃プリンスですねそれまではあんまりやってなかったけどサンプリングを他の曲から入れるのに躊躇しなくなり始めるんですね。スーパーデラックスエディション見るとこの頃からバンドに DJ が入るようになります。多分その影響もあったと思うんですけど、スクラッチを入れたりサンプリングをすることに躊躇がなくなってくる時期です。で今回はですねゲットオフのゲロフっていうのがですね JR ファンクっていう人の何だっけ、フィールグッドパーティータイムスっていう曲からのサンプリング、それから、イントロのですねキュルルルルルルっていう音が、ジェームス・ブラウンのバンドですね、ジェイビーズのザ・グラントっていう曲のサンプリングだと言われているのでそこを抜いてきました。で最後にですね、元々のゲットオフのバージョンをこう聞くとですね、音の太さ、そこのサンプリングされている箇所が分かると思います。もう一個言うとゲットオフってクラブミックスっていうんですよね。 だからこっちの12インチがまずノーマルであって、それよりも音を太くしたからクラブミックスだっていう認識がプリンスの中にあったかもしれなくて、そのつぶやきがそのまま残っています。そこを確認するということで聞いてみましょう。ちょっと待ってください。これ今大事なとこ言ってないですね。ちょっと待ってください。ゲロって言ってないじゃないですか。一番最初に言うんですよ。ちょっと待ってください。これとつながりでもう一回流してみます。あ、ここです、ここです。本当のイントロですね。JR ファンクさん。こういう陽気なディスコっぽい曲です。次が J ビーツ、ザ・グラント。ここですね。このキュルルルルルっていうところを多分サンプリングしてる。オリジナルのバージョン聞いてみてください。キュルキュルキュルキュルキュル。これで聞いていただくと、バースデー12インチに比べてだいぶ音が太くなってかっこよくなっているのがわかるかと思います。こういう感じでですね、バースデー12インチができるまでもそうだけども、まあ、サンプリングが追加されたり BPM がね、最初のグラムスラム91よりも遅くなって、なんていうんですかね、アッパーなメジャー系の曲じゃなくてちょっとこうダウンしていく感じで、こうなんて言ったらいいですかね、陰微さとかこういかがわしさがこう増幅された感じでとてもいいかと思います。でこれができた後にゲットオフはまあ踊れる曲なのでどんどんどんどんバージョンが作られてるんですけども、まあこれすごく作られていて把握しきれないぐらいあります。それリミックス分があるんですけども、そうですね、ここでちょっと聞いていただきたいのは、あ、これいきましょう。ギャングスターグラム、ゲットオフのリミックスにですね、ギャングスターグラムっていうのがあるんですけども、このさっき見ていただいた表にですね、まあ、僕これ言葉で解説しますが、ここにちょっと謎の吹き出しがあります。ギャングスターグラムの日本版のやつのところに吹き出しが書いてあってですね、イントロが省略されているっていう、こう書いてあるんですね。何かと言いますと、同じギャングスターグラムでもアメリカ版と日本で出たマキシシングルではイントロが違う。それをちょっとですね、小ネタとして確認したいと思います。でまずですね、どっちから先になっとったかな、今から流すのはギャングスターグラムのイントロを2回流すんですけど、日本版バージョンの後にアメリカ版バージョンのイントロが流れますので、お聞きください。これ日本版ですね。なんかぬるっと始まります。次アメリカ版、なんか語りから始まるんですね。 感じです。同じギャングスターグラムですけども、書いてないけどイントロが違うので、ここに集うようなですねドマニアックな皆さんは気になっているんじゃないかと思います。私だけですか、大丈夫ですか、私だけじゃないことを望みますけど、気になる方はですね、確か今日物販で持ってきている方にですねゲットオフのマキシがあったと思いますので、気になる方はお買い上げくださいませ。もう一個細かいこと言いますね。クロッキンザジズ、この話をしたいです。ゲットオフのマキシシングルにクロッキンザジズっていうインストのバージョンがあります。で、今回のスーパーデラックスエディションではそのバージョン入ってないんですよね。まあインストだからいいやと削られたと思うんですけど、個人的にはこれ削らないでくれって思ってたんです。なんでかというと、まあ僕個人的に好きだっていうのがあるんですけど、今から聞いていただく音源をですね、ちょっとなかなか面白いんですけど、プリンスがギターであるフレーズを演奏します。それがまあクロッキンザジズだと思うんですけど、その次に96年1月11日大阪公演っていうのがあるんです。ゴールドを出さない頃に大阪に来てくれたんですね。そこでジェームス・ブラウンのセックスマシンという曲を演奏します。で、そこからジャムになだれ込むんですけど、そこでプリンスがギター弾くんですね。そのギターのフレーズが多分クロッキンザジズなんですよ。そんな多分誰も気づかないんですけど、僕はクロッキンザジズが大好きなため気づいたんです。で、そこを続けてオリジナルと大阪のライブ録音のやつと両方流しますので、ちょっとね大阪の方はグッとこうテンポが早いんで気づきにくいかもしれませんが、ぜひこれをですね大阪でやるもんですから、ぜひ聞いてほしい、聞いてください。クロッキンザジズ。このギターフレーズですね、これをなんとなく覚えておいていただけると、次が、96年大阪公演です。この辺です。ちょっとなかなか判別が難しいですが、そのフレーズを演奏してたと思います。今日ここに来たら松本さんとこの棚にその私が引用したブートがちゃんと置いてあってですね、さすが大阪の店だなと思って感動したんですけど、こういう意味で大阪とも若干ゆかりがあるもんですから、この音源入れといてほしかったなというところですが、今回のスーパーデラックスエディションに入っておりません。あ、それですね、それです。そのブートを買うと今の音源がフルで入っておりますので、はい、まあちょっとね残念だったなと思います。ただ さっきクリームでも言いましたけど、把握しきれないぐらいリミックスがめちゃくちゃあるんですね。でゲットオフは特にいっぱいあって、今回ねちょっと面白いかなと思ってのを3つぐらいちょっとエディットしてきました。ロージーズダブ、ギャングスターグルーヴ、ハーレーズファンキーミックスをですね続けてエディットしました。ロージーズダブはゲットオフのプロモ版に入っているロージーゲインズのところだけをつないだちょっと不思議なミックス、ギャングスターグルーヴはギャングスターグラムの別バージョン、ハーレーズファンキーミックスはちょっとヒップホップ味の強いゲットオフのバージョン、これを聞いてみましょうか。だからいろいろあるからこっちも収録してくれよっていう気持ちです。これロージーズダブですね。まあ、こんなリミックスがいっぱいあるんですけど、これで終わるわけじゃなくてですね、私あの MP 研究会なんですよ。MP 研究会の MP はですね、ミネアポリスピラミッドです、プリンスを頂点とした関連アーティストを一生懸命掘り下げることをメインにしておりますので、そこを探していくとですね、なんとこのゲットオフという曲がリサイクルされていることに気がつくわけですね。リサイクル、ラリー・グラハムさんのをペイズリーパンじゃなくて NPG ですね、 NPG に招いたアルバムで、GCS2000 っていうのがありますが、その中にユートピアっていう曲があって、これでゲットオフがまあほぼまんま使いされていてですね、リサイクルされておりますので、これを聞いてみましょう。曲です。そのまんまやないかいと思うでしょ。 BPM が違うんですよ。よく聞くとですね、あのこれつなげれるじゃんと思ってつなごうと思ってやってみたら違ってたんですね。ゲットオフが BPM100、 こっちがね97でね、ちょっと遅いんですよ。そういうところには手を抜かなかったんですね、トラックをそのまま使った割には。ちょっとえん、じゃ上げればつなげますよ。そうじゃなくてつなごうとしたら気づいたよっていうことですよね。まあまあまあ それじゃあ次この動画を、じゃあゲットオフはですね、まあリサイクルしたよっていうところまで行けばですね、まあほとんど喋ったと思いますので、最後にあの例のねお尻が出すやつを見て休憩にしたいと思います。お願いいたします。でその合間に今話したことをまとめた紙をお渡ししていきます。まああのお尻が出ちゃってる衣装で有名ですが、ポイントはですね袖が引っかかるところです。ここです。 ありがとうございました。で一応これで真ん中辺なのでこれで一回ちょっと休憩を、まあ、5分か10分適当に挟んでまた再開しますのでトイレなどありましたら行ってください。あ、DVD はこれでもう終わりですね。いいです。じゃあ面白いですか、大丈夫ですか、みんなあの真剣すぎて僕あの大丈夫かなすごい不安になってる。大丈夫ですか、大丈夫ですか、はい、はい、ありがとうございます。
これ見せてくれる？
どうぞ。
何もなかった？
ん？
何もなかった？
それ意外と数千円だって。うまく変えた時ですね。
これ今度レコードストアで。
そう、あのレコードストアデーで再発っていうかリーシューされますね。
それ買ってさ、切り替えたらわからない。
多分わからない。だってこういう時にしか出さないじゃん。もうだってずっと入れてあるだけだから本当にあの冗談じゃなくて入れ替えられるの多分わからない。
はい、どうぞ。お水いいですか？
あとはあのそうですね、ヒロアツレカストといってあのなんか適当に持ってきたのがありますのでお買い上げいただけるととてもありがたいです。
今日孫が七五三やったからさ、午前中。
おお、七五三やったんですか。
早めの昼してお祝いやからとか飲んできたんです。
あ、もう飲んできた。
もう飲んできた。
そろそろ
飲まな。
もうちょっと飲みたい感じ
です、ね。飲まな、多分寝てまうかもしれ
ない。どうした？
肩が痛い。治療して
もら
った。
そうか。
そうなんです。それは贅沢。